副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
前回は株式投資の負けトレードについて、山下圭さんあるんですかっていうね、投げかけをしてみたんですけど。
失敗トレードです。負けトレードではなくて。
あ、そうだ、ごめんなさい。失敗トレード。失礼しました。失敗トレードを、そう、そこ重要ですね。失敗トレードありますかって聞いたら、ね、そう、失敗、そもそも失敗ってどういう定義ですかって話になってきて、
うん、そうなんですよ。
これまたね、とっても学びのある音声になったので。
そうなん
ですね。もうぜひ聞いてほしいなと。
はい。
ちょっと僕からは意外な反応でしたけどね。うん、あ、そういう感じ、
うん、思いました。いや、株式トレードにおいてはすごい大事な話ですね。特に、新しく始める方には聞いてほしいですね。あの内容。
うん。
うん。そうね。
で、ちょっと今回は、はい、僕、今も、山下講師のですね、株の講義、毎月2回あって、はい、で、僕スケジュール合うとき、なるべく参加を、まあ、全部はなかなか難しいんですけど、なるべく参加して改めて勉強させてもらってるんですけど、はい、この半年ぐらい、3ヶ月ぐらいですかね、ぐらい前から、ちょっとすごくいい話してくれてて、で、それ何かっていうと、はい、ルービックキューブってあるじゃないですか、くるくる回すやつ。はい、大人も子供もやる、めっちゃ難しい、ルービックキューブ。ルービックキューブと株式投資が似てるみたいな話をですね、K 君がしてくれてて、めっちゃそれが面白くて、その話をね、ちょっとポッドキャストでしてほしいなと思ってて、はい、K 君その説明してもらっていいですか？
そうですね、それね、ことの発端は、まあ僕はルービックキューブはやったことなかったんですけど、はい、去年の年末に、うちの奥さんの実家に行くことになったんですよ。はい、年末年始。で、まあ嫌じゃないですか、普通。
いや、それ、まあまあまあ、山下さんのその、ご家庭の環境がどうかわかんないですけど、まあ、ちょっと、まあまあ、気づかれはしますよね、気づかれが。
そうそうそう、気づかれするし、やっぱ向こうも気づかれしてると思うんですよ。
あ、そう、そうかもしれないですよね。
は
い。
で、僕はなんかこう、まあ実家、向こうの実家とか行くと、こう朝ごはん食べるとか、
はい。
なんか、ああ、これした方がいいよ、あした方がいいよ、みたいな、こう、なんかあんまりしたくない会話が多いんですよ。
そうなんだ。
多分みんなそれなりにあると思いますけど。うん、他も、
はい。
で、まあ、そこから逃れる方法ないかなって、こう行く前にやっぱ考えるわけじゃないですか。
なるほど。
なるべく、こう当たり障りなく3日間過ごそう。
うん。なるほど。
そうか、奥さんのご実家で泊まるんですね、3日。結構な、
止まるんですよ。
うん、
止まるんですよ。めちゃきついんですよね。
きついって言っちゃった。
いや、きついんですよ。だから
気を使うということですね。
それを、そうそう、気を使うってだけで、別にその、はいはいはい、あとね、まあ、うちも子供多いから、
うん、
寝るとことかなかったりするわけですよ。
なるほど。
その環境とかも結構しんどいか。まあ、それ一回置いといて、とにかくね、向こうの両親と、まあ、必要最低限の会話し、がしたくないわけじゃないですか。で、それ避けようと思って、
はい、
ルービックキューブ買ったんですよ、行く前に。
おー、ほうほう、
うん。で、これをずっとやってれば、まあ、あんま喋んなくていいかなって。話しかけないでくれオーラを出しとこう。
K さんが、なんか集中してるなって、話しかけない方がいいのかなと。
ちょっと、今思うと下手だったんですけど、当時はもうね、明暗だと思ってたんで、いや、これだって思って買ったんですけど、今思うとめちゃくちゃ感じ悪いなって。
話しかけないオーラ。
振り返ったらわかるんですよ。そうそうそう。で、まあ、はい、まあ、あいつ今これにハマってんだな、みたいな、こう、温かい目で見てもらう作戦だったんですけど、
うんうんうん、
で、ついでに子供もね、頭使ってくれたらいいなと思って、うんうん、まあ子供用にも1個買ったんですよ。
うんうんうん、
で、いざ年末でしこうルービックキューブやって、うん、まあ自分でこう勉強しながらやっていくと、 思ってたのと全く違ったんですよ。
は
い、で僕の中でやっぱルービックキューブってこう天才ができること、多分一般の方もそう思ってるんですよ。結構頭いい人じゃないとあれ揃えられない、うん、6面、
うん、
で買った人はたくさんいると思うんですよね。あとね、子育て世代で、うん、とりあえずルービックキューブ買って子供に渡してるお父さん、うん、お母さん、
うんうん、
いると思うんですよ。
いっぱいいると思う、はい、
うん、めちゃくちゃ反省してくださいそれ。
あ
で僕はね、本当気づけてよかったんで、それね、本当に良くない子育てで、
はい、
あの、自分ができないことを子供に期待して、ポンって丸投げして何も教えないは教育じゃないんですよ。
うん、
で、僕はあの、教育目線でルービックキューブ買った時に、僕も最初そういうズルを考えたんですよ。なんかうちの子が運よく頭良くて、このルービックキューブ渡したらガチャガチャガチャできたよ、みたいな。親としては嬉しいじゃないですか、そんなことできたら、
うん、
そうですよね、
めちゃくちゃ嬉しいですよね。でもそれはね、あの夢の世界で、実際はじゃあどうやるべきかっていうと、僕は結果ね、あのやってから分かったことが、自分でルービックキューブやってで子供にあげて全く関心持ってくれないんですよ子供、うん、
はいはい、
なんだこの四角いのぐらいの感じで、
うんうんうん、
でずっと無視されてて、で僕はまあ向こうの実家でとりあえず時間稼ぎのためにルービックキューブ勉強して。
はい。
で、結局、二日ぐらいでできるようになったんですよね。
うん。
どうやって崩されても、うん、とりあえずルービックキューブはできるようになった。
あ、え、色揃えれるようになったんですか？
いや、もう全然できますよ。もう、今、1分ぐらいでできますね、大体。
すごいよな。
で、すごいと思うんです
か。やっぱ、僕らの印象は、やっぱ、すごい、天才がやるもん。うんうん、あれ、一回やるともう、戻らなくなりますよね。
うん、まさにそういうイメージ。そうそうそう。
だから、みんなそういうイメージなんですよ。
うん、
で、これがね、僕、実際自分で勉強してて、うわ、株と一緒だなって思ったのが、みんな、そういうものだと思って株やってるわけですよ。
うん、
で、実際、ルービックキューブをちゃんと勉強してみると、僕ね、うん、もう、ほとんどの人間ができないわけないぐらい簡単なんですよ。
ええ。
で、もちろんね、1分、うん、1分台、1分台はいけると思いますけど、まあ、5分は絶対できるんですよ。要するに、揃えられないってことはない。
それはあれですよね、勉強をして、ってことですよね。
そうそうそう。だから、
ケイさんが勝手にやってて、そこに到達したわけではないってことですか？
そう。ルービックキューブって、とりあえず触る人いっぱいいるじゃないですか。
はい。
ぐちゃぐちゃぐちゃ。それはたどり着かないし、じゃあ、まず一面揃えるところから始めてみようとか、意味わかんないテーマを決めるじゃないですか。
うちまさにそれですよ。うちあります。
でしょ？みんなそうなんですよ。
まず何も読まずにやって、一面揃えるのは、うん、無理なんですよ、まず。
それでね、
8色、8色揃えたら終わりとか、うん、7色集めたら終わりとか、そういうテーマでやってます。
うん、そうですよね。で、それってもうたどり着けない典型なんです、
はい、
で、それは別に、まあ、誰がやってもそんなもんですから、だいたい天才じゃないとできないから。それは確かにそう思うんですけど、ただ今っていうのは勉強できる環境があって、手順書っていうのも説明書も入ってるわけですよ。ルービックキューブ買うと。こうやって揃えるんですよ。はい、で、それを読まないんですよね。
うん、うん、うん。
僕ね、ずっとそれ読んでたんで、向こうの実家で。触る穴、ルービックキューブ隣に置いてずっと読むんですよ。
うん。
はい。
全然面白くないですよ。もう何も面白くない。聞いたことない単語いっぱい出てくるし。
でも話しかけて欲しくないですから、
ね。ルービックキューブってあれですもんね、くるくる回すのが楽しくてやるんですからね、あれ。
うん、
まあ、そんな、本当は揃えなきゃいけないんですけど、まあ、そう、だからそれが株の取引とよく似てて、うん、とりあえず売買してる人って、僕は多分くるくる遊んでるだけだと思うんですよ。
うん、
確かに。
けど、6面揃わないとお金稼げませんよって言われてんのに、なんか、とりあえずくるくる回して楽しいからって言って売買してしまうと、
うん。
で、6面揃えられる人は特殊な人間だと、勝手に判断して、自分にはできないと思っちゃうんですよね。
うん、
で、僕も最初、まあよくね、マサさんにもなんか、まあ頭いいとか天才とか周りの人によく言われるけど、う
ん、はい。
自分ではね、そう思わないし、うん、いざルービックキューブやって、あ、難しいなって思ったけど、これじゃあうちの子供できるのかなって思ったんですよ。
うん。
はい。
で、うちの長女はね、多分別にそんなに頭はよく、どちらかというと、僕目線では、頭悪いなって思うことたくさんあるんですけど、
そうなんですね。
めっちゃ鼻くそ食べるし、
まあちっちゃいですからね、私も。
なんかそれわかんないんだってこと多いけど、結局子育てしていて、
うん、
ルービックキューブって、あ、いいなって思ったのが、まず僕がやること。で、僕が全部揃えられるようになったのが、だいたい2日目ぐらいかな。で、そこから、15分ぐらいかな、もうちょいかな、15分ぐらいでだいたい揃えられるようになったんですよ、ゆっくり、丁寧に、
うん。
で、それを子供に言うと、全く関心持ってくれないんですよ。え、私はいいみたいな。
はいはいはい、
ただ僕、まあ、作戦があったんで、毎日上の子に崩してもらう。
うん、
で、朝起きたら綺麗に6面揃って。
おお。
これをね、毎日やったんですよ。
うん。
でも崩してもらうのは子供楽しいからいっぱい崩してくる。
うん。
で、僕が綺麗に毎日揃える。で、もう、わかりやすいように朝テーブルの上に置いとく。
うん。
綺麗なルービックキューブ。で、これ毎日やったら、だいたいね、2週間ぐらいで関心を持ってくれるようになったんですよ。
へー。うん。
で、やってみたいっていうから、じゃあ一緒にやってみようと。で、一日、そこから15分。
うん。
大体、僕は教育自分がやってて、あ、間違えたなって思うのが、やっぱ、自分の集中力に合わせて子供に教えちゃうから、
はい。
後半聞いてなかったりするんですよね。
うん。
で、15分、何かしらを1個覚えてもらうっていうのを毎日やった。
うん。
そしたら、1月の21日にうちの子は全部揃えられるようになった。
へー。
自分で。で、それも、まあ、10分ぐらいかな。
うん、
10分15分でできる。で、そこから向こうも一気に楽しくなって、妹とか弟に崩してもらって自分で直すみたいなのをやり出す。
うん、
で、
なるほど、
うん、今では、まあ、うちの子が、まあ、大体僕より早いですけど、まあ、1分ぐらいかな。まあ、大体、あんま5秒ぐらいしかかかんないですけど、でも僕より早いんですよ。
うん、
でも、はっきり言えることは、絶対僕の方が頭いいんですよ。
うん、
そこは。うちの子より僕の方が絶対頭いい自信はありますけど、けど、ルービックキューブ大差ないわけですよ。なんなら向こうの方がなんか反応速度がいいのか、まあ早いんですよ。で、これが株と何が違うかっていうと、やっぱできるはずがないってみんな思っちゃうんですよ。まずスタートライン。
そうですね。
で、正しい勉強をするのは難しいと勘違いしちゃう。難しくないんですよ。時間を割いて丁寧にやるって何も難しくないんですよ。だけどそれがなんかこう、わからないことをやることだから、すごいこうね、ストレスはかかるんですよ。で、それで避けてしまって、練習せずに本番に行ってしまう。で、僕はこれ株やってて、ルービックキューブ勉強してやって株と全く一緒だなって思ったのは、やっぱそういう天才の世界だと誤解してしまう。けど、みんな買ってるし買っちゃうみたいな。で、さっき山本さん言ったようにぐるぐる回してるのが楽しいみたいな。もうそのぐるぐる回した時点で全財産なくなるまで株をやり続けるようなもん。
そうですよね。
そんなもんで。で、時々よく6名揃うわけだから、100人がやってれば1人ぐらい揃うかもしれないし。ぐちゃぐちゃやってる。でもそういうことをしないというのをまず知ってほしい。で、ルービックキューブは、まあ僕がこの、ね、このポッドキャストでは教えることできないですけど、けど、多分面と向かって大人だったら1時間で理解してくれると思うんですよ。まあ、できんじゃん。
この順序があるんですか。まずはこれっていう。
そう。
ここを押さえましょう。
その順序、そう。で、これが株とよく似てて、うん、さっき山本さんが言った6面を、あ、1面を揃えるので、まあ9個じゃないですか。ルービックキューブって 3×3 なんで1面が9なんですけど、その9を揃えるっていうので8とかでだもういっぱいいっぱいになっちゃうとか、それはまあよくわかりますよ。ただ、その、じゃあ仮にそこで9揃って一面が綺麗になったとするじゃないですか。
はい。
絶対その先揃わないんですよ。
そうなんですよ。青を揃えたら赤がずれるんですよ。
そうそうそう。
もう無理そうですもんね。一面だけ揃えちゃっても。他の5面がもう揃わないなっていうイメージが。
そうなんですよ。
そう。もうね、株と全く一緒。じゃあそれ一体何が足りなくてそうなってしまうかっていうと、ルービックキューブを眺めてる時間が少ないんですよ。
はいはいはい。
すぐ回しちゃうから。
うん。
実
まず眺める前に回しますね。回してから眺めますね。
そうそうそう。でしょ？だって回す必要はないんですよ。ちゃんと眺めるんですよ。で、この眺めるに時間をかけれるかが株と全く一緒なんですよ。僕、株式投資の勉強の基本は、チャートを眺めるからなんです。だから100年分、1000年分って見れるじゃないですか。例えば、上場企業の時価総額が、まあ、10兆円以上の企業を、例えば10社、10年分の株価データってあるんですよね。
はい。
で、その日足を眺める。眺めて、あ、株価って上がったり下がったりするんだなっていうことを知るのに、株の勉強って時間が必要なんですよ。
はい。
で、それはルービックキューブと一緒で、ルービックキューブを眺めないと、あ、これ、一面を全部揃えたところで、ゴールにたどり着けないんだって気づけないんですよ。
うん、う
ん。で、これちょっと口頭で言うと、山本さんもマサさんもわかんないかもしれないけど、ルービックキューブって、基本的には白の反対は黄色なんですよ。
うん、
はい。
で、まあ、これはやめとこうか。この話すると多分もう寝ちゃうから。ね、その基本がわかんないと、はい、その、例えばじゃあ白を一面揃えたいってなった時に、ね、白の真ん中の上下の色の関係性、
うん、
はい、
赤の反対はオレンジなんですよ、基本はね。
うんうん
うん、で、緑の反対は青なんですよ。
うんう
ん、で、このことがわかんないと、そのただ真っ白にするのは簡単なんですよ、キューブ揃う。
だからあれ、一面だけ揃えるんじゃなくて、1,2,3,4,5,6 面か、うん、6面を一気に揃いに行く感じですもんね。
いやでもないんですけど。
違うんですか。違うんです僕揃えたことないんでそこの感覚わからないですけど、うん、
なるほど、なるほど。手順を考えないと、
はいはいはいはい、
うまくいかないんです。
そうか、そういうことです、ね。だから正しい手順があって、その手順でやらないと、そう
そうそう、手順
通りやらない絵が揃わないということですもんね。
そう、
なるほど。
で、株式投資っていろんな投資方法があって、いろんな考え方があるんですよ。で、僕の投資方法が全てではないですね。まずね、結論から言うと。僕の投資方法は全てじゃないけど、僕には僕の投資方法があって、まあ他の人には他の人の投資方法がある。で、僕の場合は例えば、まずね、運用する前に眺める間にやんなきゃいけないことは、安定企業を投資対象にするという方針ですよね、まず一つ。だから、前回話したトヨタとか、あとは、まあ、最近の受講生だったね、住友林業とか、日立とか、そういう安定企業がまず投資対象になるわけですよ。
はい。
で、その安定企業を眺めることから始まりますね。まず僕の場合は。で、これはこの間運用してませんからね。
うん、
つまりルービックキューブを回してないってこと。
うん。
これがすごく僕似てるなってことですよ、
うん。
で、眺めてって、まあ、例えばですけど、住友林業が株価が上がっているという状態が何かと。ね。で、6面揃ったら売ったり買ったりするわけですね。
はい。
で、僕が、まあ、最近のトレードで言うと、住友林業が6000円に到達したから、まあ、6000っていうのは僕のテクニックで言うと節目になるんで、まあ、株価が下がりやすいよっていう状態。で、これはあくまで一面と。で、下がりやすい状態があと5個揃ったら売ると。で、それを待つっていうのが株式投資。だから株式投資の方が実際はルービックキューブより簡単なんですよ。
簡単なんですね。
ルービックキューブは自分で揃えなきゃいけないけど、
うん、
株は揃うのを待つだけだ。
うん。
なるほど、なるほど。
揃わなかったらやらないんですよ。これを大切にしてほしいんですよ。例えば5800円で株価止まってたら、売ったり買ったりしないわけです。まあ今で言うと売りの方針だとしたら売らないわけですよ。
うん、
6000円っていう節目を待ってるから。6000円が6面なんで。まあ、6面というか6000円が1個1面揃ったってことになって、林業っていうのは安定企業だからそれも1面揃ったことになりますよね。
うん。
はいはいはい。
で、決算発表がないっていうので、例えばもう1面揃って。
うん。
まあ、ないっていうのはもう、直近にない
と。うん、うん、うん。
はいはいはいはい。
ね。で、こういうのが6個揃ったら、あ、じゃあ買ってみよう、売ってみようっていうのは、 ルービックキューブそっくりですよね。
確かに。
でも揃えたことない人はどういうのが一面なのかも知らないし。だから一面が何かも知らないから、安定企業である理由って何だろうって分かんないじゃないですか。で、僕には定義があるし、なぜ安定企業を運用対象にするのかっていうのも、まあまあ普通に説明できるじゃないですか。でもその説明できるんだけど、その説明ができない人って多いわけですよね。
はい。
小型株と安定企業の違いを。で、投資の仕方が変わってくるという考えも、これは眺めたり、ね、研究した人にしかわからない。
はい。
でもこの時間が運用能力に、まあそのまま比例するんで、やっぱ勉強しないと揃わない。で、ルービックキューブ僕やってて、なんか子供が揃えられて、まあ自信がついたんですけど。
はい。
これやっぱ勉強してないだけだなって思いました。だって1日15分を結局何日だろう。まあ1月21ってことしか覚えてないですけど、まあ2、3週間毎日やっただけですね。
それでもお子さんができるようになったと。
で、うちの子が電車でルービックキューブわーって揃えると拍手を起きます。本人ドヤ顔だけど、まあ僕は別にそれ普通だよって。で、じゃあ天才どういう人かっていうと、やっぱ10秒とか20秒でできてる人は相当訓練してるし、まあ、天才の域なんだけど、でも揃えることはみんなできるし、1分ぐらいだったら大体できます。
できる。
勉強する。
手順。
全然難しくないです。
手順をしっかり覆って揃えていくっていう、この考え方が、まあ株も、あの、ルービックキューブも一緒なんですね。
そう。だから勉強しないと、ダメなんですよ。
ダメなんですね。あの、
揃えたいんでしょって。
あれ、
こう。やることはガチャガチャやることじゃなくて、
そうですね。揃えたい。
やることではなくて、そう。揃えたいんでしょって。株だったら、株でお金を稼ぎたいんでしょ、それはちゃんと勉強しないとダメだよ。で、その勉強が何かをね、知らないと。
ルビックキューブって、あの、持ち方も、その、ちょっとこう、その話もしてたと思うんですよ。持ち方すら最初わからないよね、と。
そうね、持ち方もわかんないとね。で、その、効率よく回すために。
そう、その辺ももう、あの、わかってるつもりで、株、いきなり売買するんだけど、まあ、ルビックキューブで言うと、持ち方とか、その回し方っていうんですか、それすらわかってない人が、ガチャガチャやってると。この辺もルービックキューブと株は似てるっていう話もしてましたよね。
そう。なんか、まあ、あの、山本さん、多分、あの、お子さんにやらせたんですか？自分用に買ったんですか？
いや、子供が買ってきたのを触っただけですけど。
そうですよね。あの、赤の向かい側って何かわかります？
いや
でしょ？
わかんない。はいはい。
でしょ？だから、それぐらい眺めてないんですよ。
はい。確かに確かに。
とりあえず回して回して回して、色集まってきたなっていうぐらいまで、連続で回してるだけで、でもこっちを合わせてきたら、あれこっちずれたなっていうのに気づいて、これ難しいになりました。
うん、そうですよね。はい。そう、難しいになっちゃうんですよね。で、その時に、ルービックキューブってお金失わないけど、株ってお金失ってるんです。
確かに。確かに。確かに。
お金がなくなってる。
しかも笑えない金額失ってますからね。
そうそうそうそう。だってね、1取引で、例えば、まあ、まあ、1日で2万円負けたとしたら、もうね、時給2000円だとしたら10時間働いた大事な時間ですよ。で、僕ね、昔、まあ、マサさんに会った時に、なんかね、うわーって思ったことを、シリーズの一つが、なんかなくなってもいいお金でちょっと株始めます。え、なくなっていいよ、お金あるなら欲しいんだけど。まあ、なんか使い道ないから、それつもらっても知らないんだけど。そうそう。でもね。
なるほど。
やっぱね、お金って、何なのかをもうちょっと考えてほしいんですけど、まあ、お金っていうのは基本的には信用ですけど、
はい、
そう。お金ってやっぱね、命なんですよ。で、はっきり言ってね、マサさんみたいに、僕とかマサさんみたいにある程度お金ある人は、まあ、なんか、その域ではないけど、でも多分株始めてる人のほとんどは、一生懸命貯めた貯金じゃないですか。
そうですよね。
もちろん。
何年もかけて。退職金なんてね、何十年積み上げてきた命ですよ。もう一回もらう なんてないですよ、人生で。
うんうん、
でその大事な命を、まあ、とりあえずガチャガチャ回してみようなんて。
確かに。
うん、できないでしょって思うけど、でもまあ、その錯覚があってできちゃってるのか、隣の人がやってるからやっちゃってるのか、わからないですけど、
うん、
僕はやるべきでないと思うんですよね。
うん、
だからニーサとかをあんまりいいと思わないんですよ。やらせんなよって思っちゃうんですよ。うん、一般の人に。
その勉強してない人にはってことですよね。
そうそうそう。そうそうそ
う。
だから、
そうね、
そう、前回ちょっと話しました。だけど、その免許証ね。運転免許証っていうのがあって、車を運転するのに、株っていうのは免許のね、免許センターっていうか、なんかその教習所もないわけじゃないですか。
うん、
教習所出て、免許を取った人が証券口座開設できるようならいいんですけどね。
うんう
ん、だからもう交通事故だらけですよ、そりゃ。
うん
うん、確かに、
ね。
事故ってばっかり
ですよね。株の一時停止って何かわかりますかって。
うん、
株の二段階右折って何か分かりますか僕は分かりますから。
うん、そうっすよね。そこの学びがないままね、やっちゃってるからみんな交通事故起こしてると。そうそう、株の世界で、
うん。本当にもったいないですよ、
うん。
だから僕は運用を始めたいなと思ってる人は、その気持ちはすごくいいことなんで、それ、そのね、気持ちに対してやるべき行動、正しいことをした方がいいと思うんですね。で、その正しいことっていうのは、別に福岡で株の受講をするってことが正しいこととは限らないけど、うん、絶対にやらなきゃいけないことは勉強ですね。
うん、はい、うん。
絶対に、
うん。
勉強、練習、
うん
うん。これは絶対に必要。
ね、なるほど。
マストだね。
この二つをしないで運用すると、うんうんうん、もうルービックキューブは揃わないです。
そうですよね、うん。絶対揃わないですね。
うん、絶対そう。あなたは天才ではないですからスタートしててならね。
うん、
で、自分が天才だと思うならいいですよ。
うんうん、なるほど。
うん、
いや、
まあ、いろんな勉強方法があるとおっしゃいましたが、うん、副業アカデミーにもありますよね。
うん、そうです。まあ、今のルービックキューブの話っていうのは実は、本講義で、ケイ君がしてくれてる話がすごいいいなって分かりやすいなと思ったんで、ちょっと特別にポッドキャストでも話していただいたんですけど、はい、まずは、ケイ君が話してくれる無料セミナーっていうのがありまして、これホームページのセミナースケジュール見ていただくとですね、山下圭さん登壇っていう対面セミナーが東京をメインにやってまして、はい、で、時々地方でも開催がありますので、お近くの、はい、エリアでセミナーがあれば、ぜひそちらの山下さんの無料セミナー参加してもらうと、株式投資の具体的なチャートを見た、売買の考え方とか、そういうのも具体的に、はい、説明してくれます。で、そういったところで、どういうふうにその今日話したような、どういう学びと練習が株式投資に必要なのかっていうところも、わかるように説明してくれています。で、あと山下圭さんに教わってる、私や、その他の認定講師みたいな、いるんですけど、この人間たちのオンラインセミナーも株式投資は、はい、毎月、毎週やってますので、スケジュールあるところで、ぜひセミナー参加していただけると、よりこう、深く、どういうふうに株式投資を山下圭さんがやってるかっていうところがですね、わかるようになってますので、はい、ぜひセミナーに参加していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もお疲れ様でした、はい。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。